って。時刻は3時9分を回りました。お待たせいたしました。アミッペの聞きたい知りたい伝えたいのコーナーです。本日お迎えしているゲストの方をご紹介いたします。舞鶴といえば、紅葉といえばあのお寺ですね、金剛院のご住職松尾義空さんにお越しいただきました。義空さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いい声です。
いえい
え、もうあの金剛院といえばですね、もう舞鶴ではもう紅葉のお寺というイメージで、あの皆さん認識がやっぱりあるかなとは思うんですけれども、どうでしたか今年の紅葉は。
今年はあのすごい色が綺麗で、
はい、
なんか皆さん喜ばれて帰られましたね、は
い。あの紅葉もやっぱりあれなんですよね、あの気候の変化、冷え込みがなんか強いほど、
ギューって冷えると綺麗な色になるんですよね、
はい。あ、なんかそう言われてみれば、なんか今年は早くからちょっとなんか寒いなって思ったんですけど、ちょっとずるずると今日まで無事になんとかね来ましたもんね。そんな、まあ、金剛院のお寺から来ていただいたんですけれども、金剛院さんといえばその紅葉のイメージがあるんですけれども、でも紅葉だけではないんですもんね、はい。
まああのお寺としてはその、はい、まあ、仏像、
はい、
そういうのもありますし、
はい、
あとまあ紅葉でまあ皆さん来られる方が多いんですけど、
はい、
新緑の時がすごい気持ちいいので、新緑の時もっと来ていただけたらいいなと思ってますね。
そうですよね、もうあの私たちは舞鶴にずっといるので、あのよく、まあ、特に私あの地域に住んでるんですね、実は、うん、であのよく遊びにお邪魔するんですけれども、公園のところにも本当にあの季節もう本当四季折々いつ行っても気持ちのいい場所だなっていうのはありますしね。確かにそうですね。仏像がたくさんあるということなんですけれども、どういった、まあ、あの有名な、
まあ、平安時代から鎌倉時代にかけての仏像なんですけど、
はい、
多分その時代がこの若さっていうのが非常に勢いになった時代で、
はい、
舞鶴全体でも平安時代後半から鎌倉時代初頭にかけての仏像が結構多いんですけど、
はい、
まあ、金剛院の場合はそうですね、まあ、特にあの快慶という仏師の方が作られた仏像があって、
はい、
それが2体と、
はい、
あと仁王さんがあるんですけれども、
はい、
それがあの最近の研究で、まあ、快慶作じゃないかということになっています。で来年のその奈良博、
はい、
奈良の国立博物館で会計展っていうのがあるんですけど、
はい、
そこにあの出展の予定です。
あ、それはすごいですね、はい。じゃあその、会計展が行われる、奈良の、いつ頃、
4月ぐらいですかね、
来年の、
はい、来年の4月から6月ぐらいまでですけど、
もうすぐの話なんですね、じゃあその間はじゃああの金剛院さんの方に行っても、そのじゃあ仁王像とか会計作ではあのと思われる仏像たちは、はいはい、奈良の方へ行って、ちょっとご不在になるということ、
はい、あの松の寺の阿弥陀如来様とかも同じく出展の予定です、はいはい。
ですね、はい、もう会計作よくあの耳にしますね。本当にあのすごい方なんですよね、その会計という、その昔その仏像を作
っ、
うん、ま
あ、仏像ってそのたくさん数があるんですけど、
はい、
でもやっぱり何かその運慶とか会計という人たちの仏像っていうのは何か違うっていうか、
はい、
うん、すごくこう惹かれるものが、惹かれるっていうか、こう訴えてくるものがありますね。
あ、う
ん、
そうです
か。だからいろんな方に見ていただけたらいいなと思います、
はい。じゃ あの金剛院さんに行けば、そのまあ会計作以外のもちろんあの仏像もあって、はい、あの全てをこう拝見させていただくことができるわけですよね。その違いもやっぱりじゃあ見て感じ取ることがじゃあみんなできるってことですね。
まあ、何かこう見て感じられる方って多いので、
はい、
うん、まあ、いろんなことを感じていただけたらいいかなと思いますね、はい。
あの不思議なもので、あの仏像様の前で手を合わせていくと、うん、私は例えばなんですが、うん、すごく温かい目で、うん、あのなんか今日は見ていただけたなと思う日があったり、うん、かと思えば一緒に行った、あの前は母なんですけど、はいはい、行ったら怒られた気がしたっていう場合があったりとか、なんか人によって、うん、 なあの不思議なもので、なんでしょうね、あのやっぱりそれ見方なんですかね。
すごい面白いですね、それは。あの仏像って大体怖そうか優しそうかどっちかなんですよ。
だ
からそのでもそれは全然別のことではなくて、その仏の心っていうのが、まあ、ある時はこう叱咤激励するっていうか、それがまあ怖そうだったりとか、はい、あるいはこう間違った方向へ行ってる場合にはそれを正そうとしたりとか、そういう場合はその怖いっていうのが出てくるし、やっぱり疲れてる時とか、まあ、悩んでる時はまあ優しくする、癒す、
はい、
だからその仏様のその力っていうか気持ちって、まあ大きくはその2つなんじゃないかなと思うんですね。だからそれを感じておられるんじゃないかなっていう気がしますけど、
キクさんも、こう 毎日仏様にこうあげられる時とかこう思われることありますか？今日はちょっとなんか、
まあ、時々なんか怒られる時ありますね。
あ、やっぱそんなことを感じられることがあるんですね、はいはい、なるほど、そうなんですね。じゃあもうこのぜひとも、まあ、これからちょっと寒い季節になりますけど、うん、でもあの雪化粧をこうまとった、あの塔も素敵ですし、またちょっとこの寂しげなあの金剛院さんもね、私実は大好きなんですね。もう四季折々ちょっと訪れていただいて、あの冬場でも、はい、もしその仏像様お会いといいますか、お参りさせていただくことっていうのは
もちろん
できるんですね。
ただめちゃくちゃ寒いですけどね。
そうですね。でも
暖房がないところなので、
はいはい、でもなんかちょっとこう今日の自分と、はい、まあ、ちょっとこう、向き合うような気持ちも含め、快慶というその素晴らしいあの方の 作である、もうこれぜひちょっとね、奈良に旅立ってしまう前にちょっとお会いしたいなと私も今思ってるんですが、ぜひともちょっとお伺いしちゃおうかな。ねえ、いいですね。どんな風に私も怒られるのかな。
怒られるとは限りませんけど、
ね、かと思えば、そう、温かく迎えていただけたとか、はい、その時によってね、いろいろあるので、私もあの子大好きなんです、こうお参りするのが。なるほど。じゃあ、まあ皆さんぜひね、あの紅葉の季節以外も、金剛院さんの方ぜひ足を運んでいただいて、お参りしていただきたいなと思います。一旦ここで CM を挟ましていただきます。さて、時刻は3時17分を回っております。引き続きアミペがお届けしていきます。本日のゲストは金剛院のご住職松尾喜空さんに引き続きお話をいろいろと伺っていこうと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、そんな金剛院さんなんですけれども、ご住職、いろいろ今からちょっとこの第2弾は、はい、住職についていろいろとぐいぐい聞いていこうと思うんですけれども、ご住職はですね、実は私はもうあるところでずっと注目してるんですけれども、ブログって皆さんご存知ですか？あのご住職はね、もうすごい、もう舞鶴ではもう有名ブロガーなんですよ。いえいえ、
そんなことないですけど。
あのね、ブログ村っていう、まあ、そのサイトがあるんですけども、そこでね、いつも上位の方にいらっしゃってね、すごく楽しい話題を、本当豊富なんですね。あのこのブログをされようと思ったきっかけって、どんなことをきっかけで始められ、もう何年になられますか？
いや、もう足掛け10年ぐらいですかね。
長い、うん、そうですよね、うん、もう、うん、かなり私も長いこと、
やっぱりいろんな方がその、まあ、お寺に一番足りないのは情報発信だっていうことをよく言われて、
はい、
まあ、それは今でも言われてるんですけど、
はい、
まあ、でもなかなかその情報発信って難しいので、はい、まあ、まずは簡単にできるところで、まあ、ブログを頑張って書こうと思って、はい、書いてるんですけど、
なんかでもそのなんかこうご住職が書かれるブログの記事なので、うん、例えばですけど、まあ、もちろんその仏様のことであったり、まあ、その宗教のお話だったり、まあ、詳しいその専門的なお話ももちろん織り交ぜてあるんですけれども、そのなんか、ね、こうユーモアとか、あの、ま、全く違う話題とかをこう持ってこられる時でも、なんかね、すぐ思わずこうふってこう笑ってしまうようなネタとかが結構あるんですよね。面白いなと思って、あの文章力はちょっと引きつけられると思う、ね、ファンの方多いと思います。あれは
誤字だらけですけどね。
いやいやいや、はい、なんかこうお子さんとのエピソードがあったり、うん、ある時はなんかちょっとね、なんかあ、そういうなんていうんですか、 ご住職のイメージになかった、うん、こう話が出てきたりとか、こうあるあるじゃないですけど、こうなんていうんですかね、法事に行かれた時のね、うんうんうん、エピソードとか、本当に楽しいんですね、読んでて。ネタはもうつきませんか。
まあ、お寺ってその敷居が高いので、
はいはい、
なんかそれをまあちょっとこう、あ、もっと気楽に来てもらえるお寺にしたいなと思って、
はいはい、
まあでもなんか逆に誤解されてるかもしれないですけど。
いやいや、そんなことないと思いますよ。なんか会ってみたいな、お話聞いてみたいなって、うん、やっぱり あのブログを見て思われる方は、うん、実際でも
そうですね、たまに声をかけるときあるんですけど、はい、めちゃくちゃ恥ずかしいですね。
そうなんですよね、
めちゃくちゃ恥ずかしい。
そうなんです、あれブログ書いてて何なんですけどっていうやつですよね。なんかちょっと恥ずかしいってなっちゃうんですよね。で、またその中にも、まあ、時折ちょこっと出てくるお話で、ご住職はこの気功をされるんですよね。
まあ、気功、そうですね、なんか気功って言うとなんか中国4000年と か、はい、なんかそういうイメージがあるんですけど、はい、そうじゃなくて、その単に中国だけじゃなくて、まあ、仏教の中でもその気っていうのは出てきて、
はいはい、
それやっぱり我々がこう、気というものと一緒に生きてるというか、
あ、
それは自然もその気の一部であるし、はい、まあ、我々も気の一部であるし、はい、それがこうダイナミックにこう交流してるというか、その中で生きてるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。うん、
ああ、なるほど。で、その気を使って、例えばですけど、こう体にちょっともう辛いというか、なんかこう苦痛が伴っているとかいう場合に、はいはい、うん、ご住職を訪ねていけば、ちょっと何かこう
まあそうですね。だからその人の心の状態にもよるんですけど。
なるほど。うん、やっぱ心と気は一つですか。
それはつながってると思いますね。だからまあその。うちなんかだとその自然の中にあるので、やっぱりそれだけでやっぱ癒されるっていうか、
は
い、
うん、そうだと思います、
うん、
もう本当あの空間といい、ご住職のまあお人柄といいで、なんかこう説法と言いますか、こう話を伺いに行こうかなと思ったところ、多分違うなんかこう癒し効果が、やっぱただその気なんですかね、やっぱり。
そうですね、だこうやって近くにいるだけで切ってこう交流するっていうか、
はい、
逆にこう一緒にいるだけで疲れる人とかいるじゃないですか。
大丈夫ですか今。
今は全然大丈夫ですよ。
よかった、はい、だ
それも結構その気の作用っていうか、
はいはい、
だから我々 の日常ってやっぱりその気とそのつながってると思うんですよね。だからそれを意識することで逆にこう自分の気持ちとか環境を変えていけるんじゃないかなと思うんですよ。
あ、なるほど、うん、じゃあ例えばなんですけど、私が自発的に自分の中から気って、うんうん、私もある。
もちろんもちろん。
で、その気がこう良いもの、良いものっていうか、こう良い気が発せれるようになる、うん、なんかこうコツっていうかあるんですかね。
そう、一つはやっぱりその自分の感情っていろいろ波立ってますけど、はい、自分のいいところに意識を向けるっていう か、
あ、
だか嫌なことがついついそっちの方にばっかり意識が集中してしまって、
うん、
むしろそっちにこう引きずられていくんですけど、
そうですよね、
そうじゃなくて自分のその中の良い部分というか、うん、明るい部分に意識を向けるってことがすごい大事なんじゃないかな、
うん、そうですよね、うん、なんかやっぱりこう悪いところのこう指摘とかをこう受けちゃうと、うんうん、こうもう自分なんてこうもういいところなんかこう自分の中にもこうもう見つけ出せれなくなるぐらいこう落ち込んでしまうことって多分皆さんでもたくさんあると思うんですけど、そんな時でもあえて自分のいいところをやっぱこう見つけるというか、見るっていうんですかね。
まあ、それが難しかったらその逆に自然というか外に意識を向ける。
ああ、なるほど。
だから自然ってやっぱりすごいこうエネルギーとか、ね、パワーとか、その癒すものがあるので、そこに意識を向けると、はい、なんか自分がこう取られてるものから少しこう楽になれるっていうか。
はい、そうですよね。うん、なんかこうじゃあその、ギクさんのところに、まあ、もう本当お忙しいので、うんうんうん、それこそもう本当、ね、皆さん行ったら必ず会えるっていうわけではないとは思うんですけれども、前もって例えばなんですが、いついついらっしゃいますかみたいなお電話させていただいたら、なんかそういうお話も含めて、なんかこうしていただけ
るんですか。まあ、お話とか、ね、そういう機会のこととか、ね、はいはい、ぜひ
いやもう、うん、そういうのみんな嬉しいと思うな。どうですか皆さん、お寺に行って金剛院さんに行ってご住職とそんなお話ができる時間があったらいいな。
なかなかあのお坊さんってお寺にいるっていうイメージがあるの で、
はい、そうですよね、
突然来られる場合があるんですけど、はいはい、なかなかやっぱりバタバタしてることが多くて、はい、そこら辺でこう相手にこ う、ね、うまくこうコミュニケーション取れなかったりするので、まあ、事前にこう、
はい、
コンタクトを取っていただいて、はい、まあ、来ていただいたらいろいろお話をしたりとか、はい、まあ、そういうことができたらいいですね。
そうですよね。またその一番最後にですね、もしあの連絡はどうしたら取れるかなってことはあのまた最後にお伝えしようかなと思ってるんですが、ぜひねリスナーの方あの気軽にお寺に行けるというふうに思っていただいていいってことですよね。決して遠い存在ではないよっていうことなんですもんね、うん、ですね。そんなねブログをもうブログもまず読んでいただきたいですし、そういったまあ木のこととかもう本当にねすごくまあこうお話ししてるだけで、なんだろう、この声からもなんかこのねこう癒しの効果が義空さんあるんですよね。そんな義空さんがね今日あの何か曲を一つ用意していただけませんかとこうお尋ね、こちらがお願いしたところ用意していただいた曲がねあるんですね。すごく意外なこんな一面もあるぞっていう感じで私すごく嬉しいんですけど、これご紹介していただいてもいいですかね。
これあのベイビーメタルっていうグループなんですけど、
はいはい、
最初はあの子供がずっと動画で見てて、
はい、
でこんなんどこがいいのと思ってたんですけど、はい、2,3 回見てたら結構いいねってことになって、でたまにあの仕事の合間とか、
はい、
動画で見てます。
すごいです。時刻は3時31分を回りました。今日も FM 舞鶴マリンステーション京都スタジオからライブでお届けしておりますナナコチャットラジオ水曜日、アミッペが引き続きお届けしていきます。今日は金剛院のご住職松尾義空さんにお越しいただいて、いろいろとお話を伺ってきました。さて義空さん、そろそろ年末になりまして、
はい、
あのちょこっとだけ教えていただきたいことがあるんですが、はい、除夜の鐘って、あのちょうどもう31日に あると思うんですけれども、はい、あの金剛院さんの方では除夜の鐘つきっていうのは今現在はどうされているんですか。
鐘はあるんですけど、
はい、
それがあの2階建ての建物ですごいちっちゃい鐘なんですね、
はいはい、
で2階上がらないと真っ暗なので、
はい、
非常に危ないというので最近も鐘つきはやってないんですよ。
あ、そうなんですね、はい、じゃあでも舞鶴では今でももちろんその除夜の鐘ってあると思うんですが、108回打つ、はい、煩悩の数だとかいうことをよく聞くんですけれども、
まあいろいろ説はあると思うんですけど、はい、108っていうのは法門といって 法門の方は法律の方で、はい、門は出入り口の門ですね。
あ、はい、訪問
ま、人を救う手段が、まあ、108あるという説もあったりして、まあ、
はい、
いろいろなんですけども、
はい、
この108というのが仏教ではすごい特別な数だと、
はい、
まあ、数珠なんかでも108つ玉があったりとか、はいはい、これはもう古代インドの時代から、
うん、
特別な数として、まあ、大事にされてきたということですね。
そうですよね。もう本当私とかだったらもう108イコール煩悩っていうそのじゃあ煩悩って何なんだっていうところ辺とかになってくると、もうそれこそちょっと1時間ぐらいでは語れない話でしょうか。もう煩悩をなんかこう分かった気になってる自分がちょっといるんですけども、煩悩ってこう なんでしょう。
やっぱり自分たちが生きていく上で、
はい、
そのこれが欲しいっていうのと、はい、そのプラスの欲求と逆にこれは嫌だっていうのがあるじゃないですか、
はい、
やっぱりそういうものの中でこう生きていくと、どうしてもそれが抵抗を受けた時にこう気持ちがこう波立ってくるっていうかね、
はい、
それがまあ煩悩じゃないかなと思ってるんですけど。
あ、なるほど。あ、うん、じゃあ逆にそのこうなんていうんですか、うん、波打つ、
そうですね、うん、まあ、波打つっていうか、こう自分がどうしてもしたいことが、う
んうん、はい、
でもなかなか叶えられないっていうのが現実で、
はいはい、
その時にこう自分のその思いと現実のこのギャップが出てくるじゃないですか、
はいはいはい、
それがやっぱり煩悩になっていくんじゃないかなっていう気がしますね。
あ、すごい、そこすごくもうなんかなんだろう、1時間ほど聞いていたい。そこなんだ、ちょっと思っていたことと、う
ん、どんなイメージでした？
私は、うん、いやちょっとこれを言うとちょっともう今、リスナーの皆さんに、はいはい、アミッペはバカなのかと言われそうですけど、うん、煩悩って、うんうん、なんかもっとこう、うん、なんかこう悟りのなんて言うんですか、一歩手前じゃないけど、うんうん、でもなんかこう、まあ、人間らしいさであったり、うん、なんて言うんだろう、うん、だからこのね分かってる風なだけなんですよね、うんうんうんうん、だからその具体的にそう言葉で表現はできないんですけど、うん、なんて言うんだろう、私の中の煩悩は どこの部分なんだろうっていうことを、まあ、こう自問自答するなんて言うんだろう、その葛藤、
うん、
が
いやでもそれも含めて煩悩ではあると思いますけどね。
ですかね、うん、あ、なるほど。で例えばそれを除夜の鐘で、うん、まあ、この108回をこう打つことによって、うん、なんて言うんだろう、こうその何かがこう開けるのかなとか思っていたんですが、そういうことでもない。
まあ鐘を叩くっていうのは一つはその、はい、まあ、仏を迎えるっていう意味も多分あると思うんですよ。
仏様をお迎えする、
うん、あともう一つはその浄化する、清める、
はあ、
だから多分そういうとこはつながってくるんじゃないかなと思いますけどね。
ああ、そのじゃあ新しい信念に向けて、実際はイメージは12時、嘘です、11時59分59秒ぐらいから、はいはい、ゴーンって始まるのかと思ったら、そうではなくて、もうちょっと前の段階から打ち始められるんですよね、鐘を。
そうそうそうそう、
なぜそういうイメージになってるんだろう。あれかな。なるほど。ということはじゃあ金剛院さんでは今は鐘は、除夜の鐘のこうゴンゴンっていうのは聞けないけれども、でも舞鶴各
地、まあ、されてるところは結構あると思いますけどね。
ありますもんね。なんかこう聞こえてくるなっていう時ありますもんね、ゴンっていうの。舞鶴だと12時ジャストに船のねボーっていう音が ね、まず聞こえてくるっていうので、うん、なんか新年を迎えたっていう気になってしまうんですけれども、うん、そっか、なんか聞いてみたいな。でも売ってみたいですしね、まずこうゴーンって、うんうん、でも危ないんですもんね、2階に上がって。そっか、なるほど、そういうことなんですね。でその除夜の鐘も終わって、次金剛院さんの方で、
はい、
まあ、新年を迎えたとなり、はい、また近々その紅葉以外でですね、行事ごとがあるということなんですけれども、
はい、節分がまあ大きな行事ですので、はい、まあ、気軽にお参りに来ていただけたらどうかなと思っております。
なるほど、はい、節分とお寺さんと、
節分っていうのは、はい、そのお正月と同じようにもう一つの年の切り替わりですので、
はいはいはい、
でその時にその仏様にご記念してこう新しい運勢を切り開くという考え方があるんですね。
そうですよ、うん、何でもこの節分までって言いますもんね、うん、はい、じゃあここから、まあ、新しく、うん、まあ、新年はまあ1月1日っていうふうに今は言われてますけども、何かの節目という意味では新たに何かを始めるとか何か切り開かれるっていう意味では2月の3日をまあその節、まあ、でも本当ですね、節目節分のそういう字ですもんね。
まあ、この時にその本堂のご本尊はまあ秘仏なんですけど、
はいはい、
まあ、節分の法要、まあ、30分ぐらいなんですけど、はい、その30分だけご開帳するんですね。
なるほど、
まあそういう時に来ていただけたら良いかなと思ってます。
あ、そうなんですか。じゃあ普段はじゃあもう閉められていて、はい、まあ、なんかお前立ちさんがいらっしゃるとか。
そうですね、お前立ちさんは、まあ、本堂自体も普段は閉めているので。
あ、そうですね。
ですので、まあ、節分の時は、まあ、本堂も開けて、まあ、ご本尊もご開帳しますので、
はい、
まあ、そういう時にお参りに来ていただけたら良いかなと思っています。
毎年ですか、
これ。はい、毎年2月3日ですね、
はい、10
時から
10時から、
はい、
10時から2月3日節分の行事で、普段は秘仏であるご本尊様をご開帳された上でのお参りができるということですね、はい、ぜひ皆さんこの日お参りを、はい、していただきたいと思います。 11月の紅葉シーズンは、まあ、ぜんざいを振る舞われたりお抹茶がいただけたりという、あの本当にあの金剛院さんではちょっとこう気軽に足を運んで、あのお寺の中をあのお参り以外でもちょっとね、あの義空さんとお会いできたらお話ししていただけたりとか、うん、結構あの気軽に皆さんが立ち寄れるお寺さんだなというふうには感じるんですけれども、
そうです、なんかお寺ってこうやっぱ敷居が高いっていうねイメージがあるので、
はいはい、
まあ、気楽に来ていただけたら、
そうですね、うん、ぜひとも、はい、あの義空さんともしお話伺いたいな、ちょっとあのそういう木の話もですし、お参りのこととかでもお問い合わせしたいなっていう方がいらっしゃる場合なんですけれども、はい、あのどちらの方にご連絡させていただいたらいいですか。
そうです、まあ、電話ですと、はい、0773-62-1180 ですね、
1180、はい、はい、じゃあ繰り返しますね、電話番号の方が0773-62-1180番ですね、62-1180番。義空さんがいらっしゃらない場合はご伝言お願いしてお伝えいただけるということでいいですね、わかりました。じゃあ皆さんぜひ、2月の3日近々のあの行事は2月3日の節分でご開帳があります、10時からございます。それ以外でも普段、会計作の、たくさんの、まあ、仏像が、あるというお寺なので、4月から6月来年の4月から6月奈良の方で会計店の方に、その仏像たちが行ってしまうということですので、ぜひともそれまでに、ちょうどこの2月の3日いいチャンスですね。
そうですね、
それを思うと、ぜひこの機会に、はい、気軽にお参りもいただいて、ぜひ義空さんとも お話ししていただけたらなと思います。またいろんな方に、はい、義空さんまたいろんなお話を、はい、まあ、
いろんな方にね、お会いできて、はい、お話できたらいいと思ってますので、
はい、はい、また私もお邪魔したいと思います、はい、今日はもういろいろとお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は金剛院のご住職松尾義空さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。